皆さんこんにちは。おはようございます。大人の韓国、韓国からの独り言、ノラです。いかがお過ごしでしょうか。金曜日ですね。9月8日金曜日、私がいるソウル郊外、気温は24度と、とっても涼しいね。ちょっと朝は肌寒いぐらいの季節で、とっても過ごしやすいです。ただね、昼はまだ30度近くにまで気温が上がるので、朝晩本当に気温差が大きくて、夜とかは本当にね、窓を開けていると寒いっていう感じなんですが、体調を崩しやすくなっています。在韓の皆さん、体調を崩さないように気をつけてくださいね。私もちょっとね、体調悪くてアップロードが遅くなりました。今日は、金曜日なんですが、明日実は、大きなイベントがあって、何かと言いますと、1歳のお誕生パーティーなんですね。子が、私が結婚するときに、幼稚園児だったかな、それぐらいだった甥っ子が、今は韓国軍部のエリートになって、韓国ミリタリーの未来を担っていくような、すごい人材なんですけれども、彼が、看護婦、看護師の女性と結婚して子供を産んで、それから、赤ちゃんが1歳になるんですね。で、明日、トルチャンチ、トルっていうのが1歳のことで、トルチャンチがパーティーということなんですが、トルチャンチが行われます。招待状がね、とっても素敵なデジタル招待状が送られてきました。で、明日夕方、夕食を兼ねたトルチャンチのパーティーなんですけれども、場所がね、また素敵なところで、私が大好きなエリア、慶福宮のキョンボ君、韓国の昔の王宮ですね、朝鮮時代の慶福宮の裏、のあたり、三重洞だったかな、そのあたりの会場を予約してあるみたいで、まだちゃんと見てないんですが、またね、明日素敵な写真を撮れたらインスタグラムにアップしようかなと思います。で、韓国文化なんですが、トルチャンチ、赤ちゃんが1歳になった時のお祝いっていうのは、今でもね、昔に比べるとどうかなと思うんですが、最近でも盛大にパーティーを開きます。私もものすごい大きな、ホテルみたいな会場を借りて、長女のパーティーをやった記憶があるんですが、次女はね、東京で1歳を迎えたので、パーティーできなかったんですが、長女の時はかなり大きな規模の、パーティーを開いた記憶があります。衣装も借りてね、パパとママと赤ちゃんとみんなお揃いの、ハンボ、伝統衣装を着た記憶があります。後で写真を探してみてあればまたアップしたいと思うんですけれども、はい、トルチャンチで、トルチャンチは最近はどうなんだろう、家族だけでね、家族親戚だけを呼んでパーティーする人もいますけれども、本当に幅広く職場の人とか友人もみんな呼んで、大きな規模でパーティーをするっていう、方々もいらっしゃいますが、トレンドとしてはやはりレストランパーティーみたいなのが若い人の間では多いかな。多分明日もそんな感じだと思うんですけれども、で、何をお祝いとして持っていくかっていうので、朝主人と話してたんですが、伝統的には韓国ではね、指輪をね、持っていくんですよ。指輪って思われるかもしれないんですが、赤ちゃん用の指輪、パンジっていうんですが、指輪のことを韓国語でパンジ、トルパンジ、1歳のパンジ、指輪、トルパンジをね、用意するのが風習なんですけれども、トルパンジの重さが、ハンドン、1トンっていう韓国の単位で 3.75g って決まってるんですね。で、 3.75g の 24K の価格がもうものすごく高騰していて、多分ね、20年前の私の時代は1万円しなかったんですよ。 3.75g の24金のリングが、赤ちゃん用のリングが。で、デザインはいろいろあって、またインスタグラムに、最近のトレンディーなデザインを上げておきたいと思うんですが、その1万円しなかった、24金 3.75g の、リングの価格が、今はちょっとさっきショッピングモールを覗いてみたら37万ウォンから40万ウォンだから、もう4万円ぐらいするということで、そんなに上がったのっていう感じでね、最近、ですから 24禁のトルバンジを買えないよねっていう話題が行き交います。で、半分のね重さのトルバンジが昔はなかったんですけれども出てたり、ちょっと安めの金の重さが軽めの細いリングがね発売されたりいろいろしているんですが、まあでも最近の、まあ、流れとして現金でも全然 OK なので、私たちは現金を積もうかと言っています。多分2万円か3万円、20万円から30万円を積もうかなと思っています。これから甥っ子姪っ子が多いので、トルチャンチ、結婚式もそうですけれども赤ちゃんのね、1歳のパーティーは盛大なので、その出費も、痛いねと夫と朝から話していました。まあでも楽しい場なのでね楽しんでいきたいと思います。あと、いろんなメッセージを最近たくさんいただくんですが本当に皆さん、幅広くお聞きいただいているみたいでありがとうございます。ある方が、病院からね、ご入院中なんかの治療中でね、入院中の病院で聞いてらっしゃって、すごく癒しになっているというメッセージをいただいて、あ、本当に私も嬉しかったです。私も韓国で、長期の入院と手術を3度もしたことがあるんですね。その話はまたいつかしたいと思うんですが、なので本当に病院で入院中のその悶々とした、お気持ちとか辛さが共感できるので少しでもね、この放送で気晴らしができていたならとっても嬉しいと思います。早くね、ご退院そして回復できることを祈っています。あとお散歩しながらウォーキングしながら聞いてますという方もたくさんいらっしゃるみたいで、私もねウォーキングしながらポッドキャスト聞くの大好きなので嬉しいです。あとね、これから韓国、特に秋の韓国いいですよね。韓国に旅行しますということで、こまごまといろんな質問をいただいたりするんですが、私に分かる範囲で、もう全然ね、そんなもうガイドとかではないので、私の範囲内で教えて差し上げることは、アドバイスしています。あのね、ミョンドンに泊まった方がいいか、カンナムに泊まった方がいいかっていうご質問もいただいたんですが、それぞれの魅力があると思うんですが、私の周りの友人たちで韓国リピーターのアラフィフのお友達、アラフォーアラフィフのお友達はそうですね、ほとんどミョンドンに泊まることが多いですね。ミョンドン、やはり空港からアクセスがいいっていうのと、あとそうですね、カンナムは電車でもすぐに行けるっていうのと、ミョンドンからミョンドンからやはり日本からの観光客の方が魅力を感じるサイトが近い、観光地が近いということですね。例えばインサドンなんてすぐですし、キョンボックンとか、そういうプクチョン、北村と書いてプクチョン、韓屋、伝統家屋の村もすぐ行きますし、ソウルタワーもすぐ前ですし、あと東大門市場とか南大門市場は本当に近いですし、ソウル駅も近いということで、でカンナムも魅力あふれるんですが、カンナムの場合は日本にもあるこう高級店がやはり多いというイメージで、こう韓国で見たいもの、こう韓国ならではのこう昔っぽい風景とか、こうざわざわした風景、ごちゃごちゃした風景が楽しいという方が多いんですね。こう綺麗に整えられたこうピカピカのそういう名品ブランドが立ち並ぶカンナムよりも、そういう意味でミョンドンの方が楽しいっていう人が多いかなと私の周りではね思います。はい、悩めるところですよね。でもミョンドンに泊まっても、前々回だったかな、放送したカンナムの高速ターミナルの地下ショッピングモールとか全然地下鉄でアクセスがいいので、カンナムをね十分おしゃれなレストランとかバーとか、あとそうですね、そういう最先端のまあ、セレクトショップとかは十分に通えると思います。ミョンドンかカンナム、悩めるところですよね。あとね、アラフィフのお友達でこうミュージアム系が好きな方には、私はソウルのインサドンを見た後にソウルの工芸、博物館、ソウル工芸博物館、クラフトミュージアムですね、私個人的に大好きなので、ポジャギとか韓国の伝統家具とか、あと陶芸品とか、見たいという人は確か無料なので、公園も広場も広いですしね、ソウルの都心とは思えないようなこう空間なので、おすすめしています。ちょっとブラッと立ち寄ってミュージアムショップ覗くお茶するみたいなコースで、ソウル工芸博物館を おすすめしたりしていますし、あとね、 韓国家具博物館というのもあるんですね。最近 BTS の皆さんが最近だったかな、あの韓国の有名なインタビュー番組 YouKids っていうインタビュー番組に出演された時に、その韓国家具博物館で撮影していた様子が話題になったり、あと RM さんも最近ファッション雑誌の表紙の撮影で韓国家具博物館で撮影していたんですが、とってもね素敵な空間で、私まだここ行ったことないんですけれども、ぜひ行きたいなと思っています。ただ今ね改装中で、まだ今一般に、クローズの状態なんですね。で秋頃に再オープンの予定ということを聞いているので、もしタイミングが合えば韓国家具博物館もいいかもしれませんね。私韓国の伝統家具、李朝家具とか見るの大好きなので、近々行ってみたいなと、オープンしたらね、行ってみたいなと思います。なんかね最近はそういう雑誌の撮影とかテレビ番組の撮影に、使われることがとても多くて、そういうこともあって、ずっとクローズドなのかなと思うんですが、早く一般公開してほしいなと思います。ソウル工芸博物館、韓国家具博物館とかは、私が気になっているチェックしたい、博物館で、あとね、国立系の美術館とか博物館も、ほぼ無料なので、時間がある方は、おすすめしたいですね。うん、アラフィフの方、文化が大好き、そういう芸術見たいという方は、あと現代美術館とかも楽しいかもしれません。ミュージアムショップもね、他では見つけられない小物が見つけられたりするので、私はミュージアムとか博物館、美術館のミュージアムショップ大好きですね。はい、あとそれ以外の質問で、やはり皆さん皮膚科に行きたいというアラフィフの方が多くて、本当にたくさんご質問をいただくんですけれども、これはね、私が通っているところはやはり韓国語しかダメだし、ソウルからちょっと離れているので同じところをお勧めしますとは言えないっていうのと、コネストさんとかね、やはり言葉が通じないと何か、トラブルがあった時にものすごく不安になると思うので、なるべくホテルから近くて、日本語が通じるっていうところをね、口コミを見ながら選んでいただけたらなと思います。ただアラフィフの共通普通の悩みである目の下のくぼみ、これね本当にたくさんの方、悩んでいらっしゃって、私も二重に、クマのようにねへこんだ目の下の、本当に疲れて見えるへこみが長年の悩み、 2,3 年ぐらい前から悩みだったんですが、ノート 前回だ、いつだったかな、何ヶ月か前だったと思うんですけれども、ノートのブログにもその結果をね、ちょっと恥ずかしいので限定記事なんですけれども報告した通り、まだそのぷっくり状態を今はキープしています。とってもね、私はフィラ、韓国でピューラーと発音するんですが、フィラー、つまり日本では、ヒアルロン酸注入ですね、それをして以来本当にストレスがなくなって、やってよかったなと思います。で、皮膚科の知人に、お話を聞いたらね、やはりこの目の下のくぼみはアラフィフの本当に大きな悩みだそうで、2つ方法があって、その2つを私両方受けたんですね。自然がいい、自然ナチュラルなのがいい、体に負担にないのがいいっていう方はウルトラコールっていう注射、自らのコラーゲンを刺激してこう生成させる、もっとコラーゲンが出てくるようにさせるウルトラコールっていう注射と、今言った2回目に私がしたフィラー、ヒアルロン酸注入ですね、ピラーと呼ばれる、その2つにやはり選択肢はなってくるっていうことをやはり皮膚科の知人も話していて、で両方に、短所と長所があってね、ウルトラコールの方はナチュラル、それから自分自身のコラーゲンを盛り上げるっていうのがやはり最大の、何か異物を入れたくないという方に最大の長所であるんですが、3回ぐらい打たないとやはり効果があまりない。で、3回打って1年持つっていうような感じなんですね。なので予算的にも3回打って私の場合50万ウォンぐらいかかったので、5万円強かかったので、ちょっとね毎年毎年これを3回打つっていうのは注射のこう回数も増えるのもストレスですし、コスト的にもちょっとうーんって思ったっていうのでね、3回ウルトラコールを注射をして 1年ぐらいは満足して過ごしたんですけれども、またなんかへこんできた、二重にこのクマがあるって感じたので、私は思い切ってピラーフィラーですね、ヒアルロン酸注入に踏み切りました。で、あのフィラーにもいろんな種類があって、で国産があったり輸入があったり、種類がね本当にたくさん分かれているので、それについてはノートのブログに写真と一緒に、ビフォーアフターの写真と一緒に以前具体的にまとめましたので、もう本当にお悩みの方は一度そのブログをお読みになって決断していただきたいなと思います。その医師の方によると、やはりフィラーは入れた瞬間に盛り上がる、入れた瞬間に悩みが解消されるっていうことを話していたんですが、あえて副作用とか短所を言うならば、やはり異物感があるかもしれない、ちょっと硬いと感じたり、そのエリアが異物感があること、それからやはり、まあ、実際に異物を入れることになるのでね、それが嫌だっていう人はやめた方がいいということと、あとね、医師にもよると思うんですけれども、技術にもよると思うんですけれども、入れ方によってちょっと皮膚からこう薄い皮膚の方はちょっとボコってで、逆に今度はこうポコッちょっと盛り上がって見えたりする場合があるということで、確かに私も自分では全然気にならないんですが、ライトの当たり方によって右の方がポコッと出てるんですね。右の方がへこんでいたので、右の方をちょっと多めに入れてくださいって言った私の責任でもあるんですけれども、左右のバランスがちょっと違うかなっていうことはちょっと気になるんですが、これを多分全く同じに入れるのもきっと難しいんでしょうね。私はあまり気にしてないんですが、そういう左右バランスとかも完璧に同じになるっていう保証はないので、そういうことも、異物感とともに、マイナス面といえばマイナス面かもしれませんが、このピラフィラヒアルロン酸注入のやはり最大の長所は、もう打った瞬間、その瞬間から目の下がぷっくり膨らむっていう、それにつきますね。はい、ということで、目の下悩んでいる方が多くて、なんだか嬉しくなりました。同志が増えたみたいで、喜んでいる場合じゃないんですけれども、はい、そんな感じで、皆さんの韓国ステイが楽しい時間になることを祈っています。はい、またね、ご質問とかありましたら、私に分かる範囲で答えていきたいと思います。秋の韓国、本当に私大好きな季節で、秋が長く続いてほしいなと思っています。今ね、落ち葉が落ち始めて、とっても素敵なシーズンです。韓国旅行いらっしゃる方、楽しい時間になることをお祈りしています。はい、では今日は、今まだ朝の10時なんですが、今日はね、同じマンションに住む友人から、自宅で、ちょっとブランチに誘われているので、今から手土産を持って行ってきたいと思います。皆様、楽しい金曜日、ハッピーな週末をお過ごしください。韓国よりノラでした。감사합니다。